今日はルカの福音書第7章18節から35節です。このところにはキリストの証明のことが語られています。18節を見ますと、ヨハネは弟子たちの中から2人のものを呼んでとあるわけですけれども、この時ヨハネはこの牢の中につながれていた。そして2人のものに対して19節に主のもとに送り出した。主とはイエス・キリストのことであるわけです。おいでになるはずの方はあなたですか。おいでになるはずの方、それはすなわちメシア、救い主である。そのことがこのヨハネから2人の弟子を通してイエス様に尋ねるということをしたわけです。そしてこの2人の弟子たちがこのイエス様のところに使わされた。その時に21節を見ると、イエスは病気や苦しみや悪霊に悩む多くの人たちを癒し、また目の見えない多くの人たちを見えるようにしておられた。病気や苦しみの中にある人たち、また悪霊に悩む人たちを癒し、そしてまた目の見えないものを見えるようにすることができるのは、これはもう神様しかないということであるわけです。そしてイエス様自身も22節に、あなた方は言って自分たちが見たり聞いたりしたことをヨハネに伝えなさいということをイエス様は言われたわけです。ただ希望的なものだったら誰でもそういう思いを持って言うことはできるわけですけれども、でも実際に病を癒したり、また悪霊を追い出すということは、これはもう人にはできないことであるわけです。そのことがなされているとするならば、確かにこの約束されていた救い主が来ているということをもう信じないわけにはおられないわけです。22節の終わりのところにも、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられていますということをイエス様は言われたわけです。その当時の多くのユダヤ人は自分たちがローマから解放されるということを願っていたわけです。そして自分たちはもう自由なもの、そしてまた神に選ばれた特別なものであるというような、そういう思いがありました。しかし誠の福音というのは、まさに耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返る、それが福音であるということをイエス様は実証されたわけです。たとえこの世で富、また力がある、そういうものになったとしても、滅んでしまったら何の意味もないわけです。この世で豊かになるっていうのが決して私たちに対する福音ではない。むしろ永遠の命が与えられる、そして希望を持って生きるということが私たちに対する福音ということになるわけです。そしてイエス様は24節を見ると、ヨハネについて群衆に話し始められた。ヨハネは何のために来たのか。26節に、預言者よりも優れたものですとイエス様は言われたわけです。預言者は神の言葉を語るというその使命があるわけです。そして旧約聖書で語られている言葉が27節に出てくるわけですけれども、見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす、彼はあなたの前にあなたの道を備える。あなたの道を備える、それが最後の預言者の役割であったわけです。そしてその道を備えたのが、実はバプテスマのヨハネであった。言うなれば、バプテスマのヨハネはこの救い主がおいでになるということを告げ知らせる、そしてまた道を備えるものであり、そして地上においては最後の預言者となったわけです。ですから28節の中頃に、 ヨハネよりも偉大なものは誰もいません。救い主がおいでになる、その道備えをした。もう他の預言者たちは確かにこの救い主がおいでになるってことは伝えたわけですけれども、その道を備えることができたのはこのバプテスマのヨハネであったわけです。しかし重要なことはその後にある神の国で一番小さいものでさえ彼らより偉大ですとイエス様は言われたわけです。神の国、それは天国ということになるわけです。ですから重要なことはこの世で素晴らしい働きをなすというのではなくて、神の国に入らなければ何の意味もないということであるわけです。ですから救われた者はこのバプテスマのヨハネより偉大であるということをイエス様は言われました。おそらく私たちもこの世で素晴らしいことをやったとしても神の国に入れなければ何の意味もないということであるわけです。ですから逆に言うならば、ギリギリで救われたとしても偉大な働きをこの世でなして滅んでいくよりはもうそれは素晴らしいことであるということをイエス様は言われたわけです。そして29節にこのヨハネの教えを聞いた民は皆主税人たちでさえ彼らからバプテスマを受けて神が正しいことを認めました。主税人たちでさえもバプテスマを受けて神が正しいことを認めた。それとは対照的に30節を見ると、パリサイ人たちや立法の専門家たちは彼からバプテスマを受けず、自分たちに対する神の御心を拒みました。非常に対照的な言葉であるわけです。主税人たちはバプテスマのヨハネから悔い改めのバプテスマを受けて、彼らは悔い改め神が正しいことを証明した。しかし逆にパリサイ人や律法の専門家たちはその律法を信じて律法に歩んでいたけれども、彼らの成していたことは神の御心を拒むということであったわけです。イエス様を十字架につけた人たちはどういう人たちであったのかということを見るならば、このことは理解できるのではないかと思います。そして重要なのは、実はその後に出てくる31節を見ると、この時代の人々を何に例えたらよいでしょうか。この時代の人々とあるわけですけれども、もちろんこれは2000年前のイエス様がおられた時代の人々であるわけですし、しかしこれは私たちにおいてはもう今の時代だということであるわけです。今の時代、どれだけ神様に悔い改めて従っている人たちがいるのかということを今も実は語られているということであるわけです。32節にはこの広場の子供たちが笛を吹いて踊るという、その一つの遊びのことをイエス様は取り上げたわけですけれども、しかし笛を吹いてももう踊らないもの、子供たちがいる。子供の遊びでもやっぱりそういう子供がいると思います。一緒に遊ぶ者もいれば一緒に遊ばない。しかしこれは実はこのパリサイ人律法学者たちのことを指しているわけです。35節を見ると、知恵が正しいことは全ての知恵の子らが証明しますとあるわけです。この知恵とは何か、神の知恵であるキリストという言葉があるわけです。ですからこの救い主イエス様が正しいことを実は知恵の子らが証明する。知恵の子らっていうのは誰かっていうと、イエスキリストを信じて従う人が実はこのキリストを証しをするということであるわけです。ですから今日私たちはイエス様のことを証しをしているんだろうか。日々の生活の中でこの救い主のことを他の人たちに告げ知らせているんだろうか。それともパリサイ人や 立法学者たちのように立法のことは言うし正しい行いとか生き方を言っているけれども、キリストに従わなかったら何の意味もないということであるわけです。私たちは毎日の生活の中にこの聖書の御言葉を通してキリストの姿を私たちは見させられているわけですけれども、しかしそれが自分のうちに働いて、そしてまたキリストが生きておられなかったらそれは虚しいものであるということであるわけです。私たちはイエス・キリストの十字架、罪の許し、そしてまた聖霊が私たちを慰め励ましてくださる、その助けを実際に受けていなかったらまさに笛を吹いても踊らない子供たちのようになってしまう。私たちは本当にこの生活の中に今キリストによって生かされている、そしてその喜びがある、そのことを証明するものとさせていただきたいと思います。